おはようございます。そうですね、今週かな、先週かな、6月18日ですね。あ、10月、10月、すみません、大変失礼しました。ごめんなさいね。10月18日の木曜日だったんですけれども、ちょっと時間は聞いてないんですけど、木曜日の10月18日の木曜日の日に、井上家に、男の子が何男になるんですかね。四男ですね。五男。五男ですね。五男目ですね。うちが負けてしまいましたけども、今や誰よりもどころよりも一番ですけど、五男目の男の子が生まれまして、なんか名前は今日発表するということで教えてくれませんでしたので、今のところは井上家の、井上七氏の権兵衛さんの顕示式をしたいと思いますが、一応2人にお父さんお母さんに最初にですね、証しをしていただいて、出産に至る証しをしていただいて、たくさん神様を体験されたと思うので、その後、御言葉を読んでお祈りをしたいというふうに思います。献辞式というのは神様に捧げるんですけど、捧げるというと日本人は間違った意味で生贄みたいな感じ、そうじゃなくて、あなたが与えくださった子供をあなたの手の中にお委ねしますって、神様が手を置いて祝福してあなたが育ててくださいっていうことを意味します。だから神様の手が置かれて、神様の
初めにお祈りします。愛する天皇様、本当に今日この礼拝の中で献辞式が本当に主が導いてくださることをありがとうございます。短く御心の証しができますように導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本当にですね、ありがとうございます。こうして本当に礼拝の中でですね、献辞式させていただくのも本当にもう何度もやっててもですね、本当に本当にもう感謝しかありません。本当に毎回私立ち会いで生まれる瞬間を見てくるんですけども、毎回毎回やっぱね、あーって感じにならないですね。やっぱり本当にそこにですね、命の誕生の瞬間というのはやっぱりこの特別なものをですね、本当に感じて、本当に、特にですね、教会、神様がおられて、そして教会がバックについてるね、なんかこう出産っていうのはですね、本当に違うわけなんですね。もう本当にああ祈られてる、神様が守ってくださっているっていうのを、まさにこうリアルに体験できる場でありまして、すごくですね、今回も素晴らしい、その瞬間立ち会うことができてですね、本当に神様と教会の皆様に心から感謝します。ありがとうございます。で、本当はいつもここから私がベラベラと喋っていくのが今までだったんですけども、私はもう出しゃばるのをやめようと思って、出しゃばるのはお腹だけにしてですねもうやっぱりその瞬間、私たち男性は絶対にこの体験することができない、その陣痛、出産っていうその中で、本当に神様がいかにこうそばにいてくださって、助けてくださったかっていうのをですね、本人に喋ってもらうのがですね、一番いいだろうということで、本人に明かしてもらおうと思いますので、私はもうさっさと引っ込みたいと思いますので、名前もうちょっとお待ちくださいじゃ、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。
出産の証をさせていただきますが、まず本当に神様が支えて守ってくださったことを感謝いたします。で、また牧師の方をはじめたくさんの方がお祈りしてくださったことを本当に感謝しています。ありがとうございました。無事に10月18日の午後1時38分に 3240g で身長が50センチの男の子を出産いたしました。主人が16日から23日までお休みを取っており、本当に御心の日に生まれるようにと祈っていましたが、16日17日となっても出産の気配が全くなくって、ちょっと主人の休みの間に出産また退院できるのかなと少しハラハラしていましたが、18日の日付が変わった、もう本当に夜中寝つけずに 一人でこうぼやーっと起きてたら、あの鈍い痛みがだんだん来始めて、あ、陣痛がやっと来たっていう風になってきました。でもそこから、あ、もうこれ陣痛だっていう感じがしたので、感覚を調べてみるといきなり 5,6 分間隔で来ていたので、そのままちょっともう寝つけずに眠れないまま朝を迎えました。で朝方の5時ちょっと前ぐらいになって、ようやく主人を起こして、もう陣痛が来ていることを伝えて、で夫婦でそこから装填をして、で子供たちを今度起こして、もう陣痛が来ていることを伝え、またもう生まれるよっていうことを伝えて、で教会にも連絡をして、そこから病院へ向かいました。で病院に到着したのが朝の7時過ぎで、もう陣痛が来ているんですけど、まだまだ本当に全然余裕で、もう病院で朝ごはんもペロッと食べてしまえるぐらい本当に余裕がありました。でもあのだんだんやっぱりですね、出産が近づいて陣痛がこう痛みが増していく中で、あの主人がですね、もう本当にもう私も後から知ったんですけど、手が気づいたんですけど、トイレに一回も行くことがなく、もう本当にもう結構長い間だったんですけど、あのずっとそばにいてくれて、あの祈ってくれたりとか、もう感謝してくれたり賛美してくれたり、もう本当にお茶を飲ませてくれたり腰をさすってくれたりという、本当にですねずっといろいろと支えてくれました。でも今までのお産に全部立ち会ってくれてるからこそ、私の気持ちを本当に理解してくれて、あの支えてくれていた主人にも本当に感謝しました。でまた主人と共にそのお産の助けをしてくれたのが助産師さんだったんですけど、あの御心の先生と御心の助産師さんをと祈ってたんですけど、本当に今までのお産の中で一番素晴らしい助産師さんを神様は備えてくださっていて、あの主人と共にずっと支えてくださいました。で後から聞いた話によるんですけど、この助産師さんが私 その担当してくださった時は日勤だったんですけど、その翌日からもうずっと夜勤続きで、もう担当してもらえないところだったので、その時だけぴったりと私の担当してくださったので、もうここにも神様の愛を本当に感じました。で話ちょっと戻りますが、その陣痛の痛みに耐えている中で、頭の中にふとこうイエス様の十字架のことがよぎって、あのきっとというか、もう絶対イエス様はこの痛み、陣痛の痛みよりももっともっと痛かったはずだなって思ったら、もう本当に心からその陣痛の痛みすらも感謝して、主さんに挑むことができました。そういうふうに陣痛の時に十字架のことを思えた出産は今回が初めてでした。でも出産自体は思ったよりも時間かかってしまったんですけれども、傷口を縫うこともなく出血も普通で、何よりも出産した翌日には本当に出産したのかなって思えるぐらい体が軽くって、もうケロッとして動き回れるぐらい、もうみんなが本当に、またヨハネの時もだったんですけど、もう大丈夫っていうぐらいもう動き回ってしまって、もう本当にですね、それは神様の守りと支えがあったことが一番ですし、また教会の祈りがあったからだなっていうふうに本当に思いました。神様がいてくださって、教会が祈ってくださる出産は本当に本当にもう心強くて、もう素晴らしいものでした。本当にもう心から感謝しています。ありがとうございました。で18日に出産して、入院は5日間だったので退院が23日でした。で主人のお休みの間に神様はちゃんと退院できるかなと思ってたんですけど、退院させてくださって、でまたその入院中に主人のお休みが1日延期することになって、24日まで主人がお休みになったので、あのそのおかげで出産届、出生届ですかね、それも無事に提出することができました。あの神様は全てを備えてくださっていて、人間的にこうちょっと大丈夫かなってハラハラしてたんですけど、ちゃんと主人の休みの間に全てを終わらせてくださいました。本当に素晴らしいなと本当に心から思いました。でまた皆さんがちょっと楽しみにされているかと思う赤ちゃんのお名前なんですけど、ここでやっと発表させていただきます。赤ちゃんのお名前は井上勝利と言います。はい、 ありがとうございます。この名前なんですけど、名前に関して祈ってたら勝利というワードが浮かんできました。で、引き続き祈っているとローマ人への手紙の8章37節のしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですという御言葉を示されました。で、それからだいぶ前の曲ですが神の勝ちという神の勝ち主の勝利圧倒的な勝利を見るという曲ですね。それがもう頭から離れなくなってふとした時にもう口ずさんでいるようになって、でこの子が生まれてからもその曲神の勝ちを賛美したらもうトローンってして眠ってしまうぐらい、もうもうこれはもうこの子の名前に間違いないなと思っても勝利という名前を名付けさせていただきました。神様が井上家にまた教会に圧倒的な勝利を与えてくださったことを感謝したいと思います。でこれで証を終わらせていただきます。天のお父様、この献辞式での証の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
井上博兄弟が自分で言わずに奥さんに名前を発表させたというのは、一緒にずっと生きてきた人間として一番今日感動したことです。なんかすごい井上君もちょっと失礼なこと言うと傷つくからなんか大人になったというか成長したというか、いや感動しましたね。私はなかなか真似できないことで負けたなと思いましたね。はい、感謝します。はい、井上勝利君、年度末の最後の日曜日に勝利っていう名前のこの献辞式ができるっていうのはすごい神様の何か語りかけをすごく強く感じます。お祈りしたいと思いますけど、最初、御言葉を一言読みますね。それから、最初に、私が祈りますけれども、その後に、井上兄弟に祈ってもらって最後に祈りますからね。で最後にもう一言だけ短く私になりますから、はい、じゃあ、ですね、マルコの福音書の10章の13節からお読みします。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。お祈りをしたいと思います。天のお父様、10月18日にお昼に井上家にあなたがこの勝利君を新しい命を与えてくださったことをありがとうございます。その出産に至るまでの全ての過程をあなたが守ってください、支えてくださって感謝します。今この子をどうぞ広瀬さんも忍さんも二人神様の手の中に今お捧げしてあなたの祝福の手の中にお委ねいたします。どうぞ神様が手を置いてくださり、イエス様の愛と聖霊の力と恵みの中でこの子が健やかに霊も心も体も神の守りの中でこの終わりの時代神様が支えて強くそしてたくましく優しく育み成長させてください。イエス様を心から愛しイエス様と共に歩む人生を神様の恵みの中で導いてくださることをお願いいたします。お父さんにもお母さんにもこの子は今も祝福ですが、さらに祝福となってこの子が神の祝福を表すことになって成長していきますように、あなたの手を置き続けて一切のから守り祝福の中を導いてくださることをお願いいたします。罪に勝利し、世に勝利し、サタンに勝利し、この終わりの時代に神の栄光を表す歌として、神の愛を流す歌として、勝利君を神の勝利の表れとして力強く育み、成長し、導き、用いてください。イエス様、あなたがこの子を祝福されていることをありがとうございます。キリストイエスは名によって井上勝利君を祝福いたします。井上君の存在がお父さんお母さんにとっておじいちゃんおばあちゃんにとってお兄さんお姉さんにとって神の締めの浅い教会にとってこの時代にとって祝福となることを宣言いたします。神の勝利が この子を通して表されることを、教会に、家庭に、この時代に表されることをイエス様って宣言します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。いいです、持ちますから、はい。
愛する天のお父様、主イエスキリストの御名を褒めたたえ、心から感謝いたします。あなたが本当にこの勝利を井上家に、また教会に与えてくださったことを心からありがとうございます。まさに神の勝利が、圧倒的な勝利がこの時代、教会を通して、井上家を通して、またこの子の人生を通して豊かに表されていきますように、主が力強い御手を持ってこの子の人生を導いてくださいますように、心からお願いいたします。まさに勝利から勝利、栄光から栄光へと主が豊かに導いてくださり、常に共にいてくださって、神と人とに愛され、豊かにこの時代に圧倒的な勝利を表し続ける存在となっていきますように、神様が導いてくださいますように、主を心からお願いいたします。家庭の中で、教会の中で、本当に主の愛の中で大きく育まれ育っていきますように、神様がこの子の人生の上に手を置き続けてくださって、あなたの圧倒的な勝利を表し導いてください。主を心からお願いいたします。本当にこの出産に関して、またこれからの人生、主が勝利を表してくださったことをありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
愛する天のお父様、本当に、この勝利を支え守ってくださったことありがとうございます。この勝利が本当に、井上家と教会にとって祝福となっていきますように、神様がこの子を支え、また導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。ロマ書の8章の37節を最後に一言読んで、そして祝福しております。この名前ですね、お読みしますね。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。イエス様、あなたの十字架と復活によって、この井上勝利君の上に圧倒的な勝利が、どのようなことの中があっても、この終わりの時代の中にあっても、圧倒的な勝利がされることをありがとうございます。勝利したことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、おめでとうございます。井上家はもちろんですけど、教会にとっても本当に祝福でした。ありがとうございました。天のお父様、新しい命の誕生をありがとうございます。さらに御心の結婚が開かれ、子供たちがどんどんと与えられていき、霊の子供たちも肉の子供たちも増し加わっていくように、豊かに導いてください。イエス様になってお祈りいたします。アメン。はい、もう一度神様に感謝しましょう。ハレルヤ。